今日の聖書の一番最初、いきなり求めよと記されてあります、シンプルです。求めよと。うちも子供が2人います。学校から帰ってきて、あんま言わないんですけど、うちの子は例えばそれでもまあバーッと帰ってきて、おやつ何って言ったら、まあ、シンプルに求めようですね。おやつなんないだよと残念ながら言えないと思うんです。私はその前にただいまは、それから手洗った。まあ、なかなかストレートにポーンと自分の気持ちを出す、こうやって求めようと言われて、はい分かりました求めますと、まあ、そう言える人はあんまりいないような気がしますし、またそう聞いて、そんないいんですかと思う人の方が多いんじゃないかな。求めよう、何もなしに普通にただいきなり求めていいんですか、本当与えられるんですか、戸惑う人はすごく多いんじゃないか、そう思うんです。ところでアメリカの教会でこんなことをされた牧師があったそうです。説教をしていまして、その最後の方で財布から1ドル紙幣を取り出して、この現金が欲しい人は差し上げますから前に出てきてください、言ったことがあるそうなんです。アメリカでもなかなかやっぱ前に出てくる人はいなかったそうです。しばらく沈黙、奥さんが夫の胸をコンと肘でこつく、夫が首を振る、学生がいやー1ドルでもあったら助かるなって立ち上がろうとしたんですけど、いやいやいや、そんな卑しいと思われてはと思ってやっぱり立ち上がるのやめる。ちっちゃい子供がトコトコトコって行くの、お母さんがいやー行きなさい、投げなさいって言って止める。すると牧師が言うんですね、皆さんどうして私のこの申し出を受け入れなかったんですかって、まあ、聞くと、ある人はいや差し上げましょう、その代わり今日の報酬よろしくねとか、なんか裏があるんじゃないかと思って恐れたという人がいる。他の人は、まあ、1ドル、今もう1ドルって言うと100円ちょっとです、別にいらない、まあそれも最もかな、自分は十分ある。他の人はその学生が躊躇したように、もらいに行ったら何て言われるだろう、いや怪しいとか言われたり、いやなんとまあ堂々としてて羨ましいなとか言われても、やっぱりあまり良くないような意見を言われる。これ神様が求めようと語られることに対する人々の反応と本当に同じだなと私は思わされました。実はその牧師もそのことをお話しするために1ドル紙幣差し出したそうなんです。で、教会来てくださいって言うと、まあ、ある人たちはやっぱ裏があると恐れる、宗教を恐れるんですね。他の人は大丈夫です、何が大丈夫なんだろうと思うんですけども、いや信仰なくても大丈夫です、私は十分に今でやっていけてますっていう人、あと他の人たちは教会に行ったら何て言われるだろう、求めよ、でもそうすれば与えられるというのに、多くの人がその通りにしない、なんということだろうと思うんです。なんと神様と私たちの間に大きな壁があることだろう、神様はその壁を取りたい、だってそうじゃないですか、子供が親に何かを求める、お父さんこれ必要なんです、求める、よっぽど効果だったらちょっと躊躇しますけども、本当に必要だって言うんだったらば、何としてでも、ましてやその子が病気になって心臓が必要だ、ニュースでも時々報道されます、何とかこの子の その心臓の手術のためにって募金活動もする、何の裏はない、またそのじゃあお父さん僕心臓の手術のためにお金たくさんいるんだからって一生懸命子供が働こうとするなんていうことを親がどうして求めるか、 求めないで、親はその子の必要を与えようとするのに、神様が与えてくださるっていうのをどうして信じられないのか。ここには全て求めるものは、え、だから得られないのは求めないからです。ただそれだけ。あなたに何の代価も要求しません。恨まない。純粋に神様は私たちを愛してくださって、与えたいから与えるんだ。ですから11節にはこう書かれてあります。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくる者に良いものをくださらないことがあろうか。その必要を、しかも天の神様は私たち以上に必要を知っておられます。私たちが求める以上のこと、今日もお証しをしてくださいました。夫が信じる、救われることは必要だ。それでも不可能ではないか、そう思ってしまうぐらいの、しかし神様はそれら全てを超えて与えてくださる、愛してくださるお方だとは言うものの、いや、この聖書は昔のお話だ。確かに昔は家族が愛があって、悪いものであったとしても自分の子供には良い贈り物をする、まあ、家族ってそういうものでしょう。しかし最近も親が子供を虐待する、で子供がお父さんお母さんの言うこと聞けなかったからだ、ちゃんと勉強できなかったからだ、虐待されているのにそんな風に手紙を書く子供がいる。そうすると本当に親の愛すら信じられない時代じゃないか。悪いものがであっても良い贈り物をする、いや本当に良い贈り物もしない悪いことしかしない、そんな親もいる。だからこそ本当に神様を信じられない、神様と私たちの間の大きな壁がある、そのことと同じように人と人との間にも大きな壁がある。信用ということが、愛するということが失われている、本当に悲しい時代だから、求めようと言われてやっぱりなんか裏がある、するのに求めたら大変なことになる。そうして人と人と、神と人との間に壁ができて、私たちは本当に貧しい。物質的には確かに自分で頑張っていろんなものを得られる、だけど本当に虚しい。人と人とのつながり、愛し合うということが失われている、とてもとても満足できない世の中に生きているのではないか。実はだからこそ神様はシンプルに求めよと言われるんです。それら全ての壁を打ち破って、私は必ずあなたを与える、愛する、そのことを本当に知るには、何々をして求めようとか、こういうものとして求めようとか、そういうのを全部取っ払って、私を知ってほしい、私自身を求めてほしい、求めよう。たとえ悪いものがいて、悪い親がいて、良いものをも与えないような親がいても、私はそうはしない。旧約聖書の中に、このマタイによる福音書のそれよりも600年も昔に、神様はまるで今の時代を見透かしたかのように次のような言葉を語っておられます。イザヤ書の49章の前のスクリーンに映し出してもらいます。15節、旧約聖書にこんな言葉があるんですね。女がその血の実を忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。今日後ろに なごみちゃんが出席してくれています。